前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう3月でありますけども、2月定例会、議会もですね、もう後半、3月19日までの予定になっています。本日のゲストです。本日のゲスト、第一牧師公設市場組合、組合長の阿国智光さん、引き続きですね、よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、ま
あ、2月後半からお話を伺ってるんですが、もっともっとお話聞き足りないということで、今回もお呼びしました。はい、前回はまあいろいろとですね、今那覇市が中心商店街地域で進めている公設市場の再整備や、あと新市民会館ですね、等々、あと農連の、農連プラザもね、オープンしましたから、その辺のお話もお伺いしました。まあ、陳情もね、今回たくさん出ていて、今放送に乗る頃はどうなってるのかなという気をするんですけども、この、まあ、詳しいお話もちょっとね、気になりながら、今日はですね、阿国さん、やっぱりね、観光客も、まあ、外国人のね、お客さんも増えて、市場の様子、またね、その周辺、の様子も変わってきたかと思います。こういったお話も聞いていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
最近ですね、確か今回の予算でも頑張る町が支援基金とか、そういった女性支援をする体制も少し強化をされているところかと思いますけれども、最近の町側のにぎわい、等々に対する取り組み、いかがでしょうか。
そうですね、やはりもう5年、10年前と、今のこの町側のですね、やはりその人の流れ、やはりまた雰囲気っていうのは変わってきているのは、やはりハード面から言いますと、やはり農連プラザが、まあ、いろいろ課題はあるんですけども、まあ、商業施設として、まあ、動きが出てきているのと。それと、やはり、まあ、ソフト面から見ますと、やはり、外国人観光客がですね、増加をしている。それと、まあ、その反面、まあ、地元のお客さんが、じゃあ、伸びてるのか、なると、横ばい状態と。まあ、そういう流れなんですけども、今、外国人観光客で、ある意味では集客をですね、伸ばしているのが、これは、市場だけじゃなくて、国際通りもですね、まあ、あと、まあ、中心市街地のホテルもそうだと思うんですけども、まあ、そういう流れにちょっとなってるのかなというのはちょっと感じていますね。
なるほどですね。外国のお客さん、まあ、アジア、まあ、中国、韓国、で、そして、欧米と様々な、方々がいらっしゃると思うんですけど、皆さん、ちょっと気になるのは、言葉の問題とか、いろいろな対策やってますか？
そうですね、やはり今、先ほど言ったように多言語化ということで、まあ、公設市場としては、まあ、3年前ですかね、これ沖縄県の事業で、外貨の両替機。で、これ沖縄銀行さんが、委託事業をしてですね、それで、まあ、米ドル、また、ウォンとか、元とか、まあ、大体、主要国の外貨の両替機ができるような形、両替機を公設場の2階に設置していますし、あとは、まあ、2年前には、多言語化のホームページですね。で、これ、公設場で、まあ、これ、民間の、ティーダスケアさんとか、ヘレオスソーさんと、ちょっと連携しながら、やっぱパートナーシップ協定ですね。協定をして、まあ、県の事業を、まあ、うまく利活用して、まあ、ホームページを作成して、まあ、多言語化の発信をしてるとかですね。まあ、そういう取り組みもしてますし、あとは個展はですね、特に鮮魚とか日海食堂とか、まあ他のところもそうなんですけども、いやもう直接ですね、ネパールの方とか、中国人の方とか、もう会話できるような形での雇用を図ってるとか、あとはまあ平和通りのある乾物屋さんは、いえば多言語化表記ですね。そういう形で、まあ、まあ、マシガーっていうのはある意味では生き物ですから、その世代世代に時代に合わすような、取り組みをですね、やってるような状況なんですけども、ただ課題としてはですね、今、実はやはり言葉の問題があって、 て、あとは中華の問題があるのと、あとはその点でまあトイレの問題とかですね、あとはちょっと今も今後まあ那覇市も観光危機管理計画を策定するということで、はい、多分今後外国人対策の中で、はい、今我々としてはちょっとぶつかったのはですね、なかなかですね、この外国人が、例えば公設市場で、町側で、怪我をした、重篤の、怪我をした、病気をした場合に、じゃあ、すぐ救急車呼べるか、なると、なかなか呼べない状況なんですね。で、理由はですね、結局、我々の場合は病院で保険かけてますよね。はい、で、外国人は多分保険対象外っていうことがあって、逆に言えば、この、まあ、病院に行ったら、多額の請求がかかってしまうんじゃないかというのがあってですね。それで今、まあ、これ今後、まあ、県、那覇市も今後課題になると思うんですけども、やはりその外国人観光客のこの救急体制のですね、あり方、またその通報のあり方、して、我々が本当に安心して、通報ができるような、形を作らないと、先ほど言ったとおりも、もし救急車を呼んだ場合に、この病院の、いえば保険対象外ですので、いえば高く請求されるんじゃないかと。で、この病院を、この、まあ、運ばれた人の家族から、逆に請求されるんじゃないかというのがですね、結構、まあ、いろんな話があって、今はなかなかその救急車呼ぶのはですね、ちょっと、この、急病院の、家族とか、それを確認してから、呼ばないといけないな、ということで、まあ、多言語化のですね、はい、指差しのできるような、あれを作りました。はい、公設市場はですね、はい。
確かにあれですね、私も町側に遊びに行ったりですね、買い物行ったり、お店に行ったりしてると、外国人の方々多くて、本当に世界の、交差点といいますか、本当にそういった土地に沖縄、そして那覇市がなっていこうとしてるんだなって感じる ところですし、あと小さなね、また焼き鳥屋さんとか行っても、たまたま私がカウンターに座ってたら、隣に韓国人のですね、女の子たちが来たんです。なかなかね、韓国語ってできないんですけども、どうするのかなと思って見てたら、アプリ
、はいはい。
ね、iPhone とか、携帯のアプリを使って対話して、なんかもう皆さん楽しそうにやって、やっぱそのうちなんちゅう、まあ、特にですね、町側の皆さんのこのたくましさっていうのを、すごい頼もしいなと思いながら見てたんですけども。
だから今、本当にまあ、よく昔は地元から、日本人観光客という形で、まあ、その客層が変わる流れで、はい、まあ、現在はまあグローバル化になって、まあ、外国人観光客ということで、やはりまあ、その沖縄、またその那覇とか、この公設市場エリアがですね、ある意味で今後ですね、まあ、10年後、20年後、え、まあ、アジアの中の、この公設市場、ある意味、アジアの中の、ある意味、魅力ある市場として、はい、今後ですね、ある意味で、いろんな意味で伸びていく地域なのかな、というのと、あとはやはり、台湾とか中国、南方系と、那覇の公設市場、付近、全く似てるもんで、そんなに抵抗力はないんですよ。ね、もう、すんなりに入って、特に台湾の方は、もう、用意的な雰囲気だね、とか、景観もそうなんですね。で、あと、まあ、食事もですね、言葉が通じなくても、市場の食堂も写真貼ってますので、指差しで、で、沖縄そばだとここにこれ食べてとか、チャンプルーだこれこれ、みたいな形で。だからそういう形で、まあ、確かに言葉が、まあ、通じるのも大切なんですけども、最終的には、まあ、フレンドリーですよね。
そうですね。気持ちが
通じる。気持ちで通じれば、多分、言葉が通じなくても、また来たいなと。
そうですね。
そういうのは、本当に、この那覇のこの町はとか、
はい。
またこの国際通り、ある意味で那覇の、一つの観光の、ソスの魅力につなげることはですね、やはり大切なのかなというのは今ちょっと感じていますね。
そうですね。まあ、楽しんで帰って、また沖縄に行きたいと思っていただけるように、まあ、言葉の対応もそうなんですけども、確かに写真を、というところも増えました。で、あと、やっぱり違う文化の方々が接するので、一つのルールというのを
ね、
お互い共通の認識を持つこと、はい、で、先ほどお話があったトイレの問題も様々。 保険のこととかも、やっぱり国によってルールが違うので、
そうですね、はい。
そこら辺の、また、お互いの理解が必要になってくると思うんですが、さて、その中で一つありました、先ほど、阿国さんから、那覇市も、観光危機管理計画を作る、今回の2月定例会の議案として上がっています。はいはい、まあ、県が先駆けで作っていますが、そうですね、はい、その辺のですね、ちょっと防災や、安心安全な、安全安心な、はい、街づくりについて、お話をね、少し入っていきたいと思うんですけども、はい、まあ、もちろん、災害時の対応等々も市場でも取り組んでいることと思います。一つね、ちょっとトピックを絞ると、昨年は、不発弾処理がね、はいはい、2回国際通りに行われましたね。ありましたね、はいはいはい。あの時のですね、やはり対応、まあ、特にまだ先ほど外国人や、土地勘のない観光客の皆さんへの周知等々も課題になったかと思うんですけども、あれ振り返っていかがでしたか？
実はですね、国際通りでのディステクレで3回目なんですね。はい、ただ今年、まあ、今年度ですか、はい、今年度、まあ、2回ということで、はい、まあ、異例なんですけども、やはり9月のですね、不発弾処理の時に感じたのは、先ほど言ったように観光客が、やはり集積している中で、やはりなかなかの観光客に対する、周知ですね。周知。まあ、これ日本人観光客もそうなんですけども、あとは国際通りはですね、結構主要なるホテルもありますので、ホテルのお客さんのこの外国人に関する周知はどうすればありか、あるのと、あとはもう実際にまあ、やはり第、9月の不発弾処理ではですね、結構今、まあ、民泊の議論が出てると思うんですけども、民泊はあんまり把握ができないもんだから、はい、
民泊ね、
はい。その中に外国人観光客が、行ってですね、ちょっと不発弾処理に時間がかかったとか、やはり不発弾処理のこの外国人観光客のこの周知のあり方、対応のあり方についてと、はい、続いて一応課題として、まあ、9月の不発弾処理は一応あったんですけども、はい、まあ、それを受けて、次、2回目のですね、不発弾処理は、実は事前にですね、まあ、市民防災室を中心に、はい、現場のですね、商店街、まあ、公設地も含めて、方々もとともちょっと事前にですね、ちょっと意見交換したとか、まあ、実態はどうなのかということもやりながら、それを踏めて、まあ、観光客、外国人観光客、例えばホームページに、多言語化のあれ表記をしたりとか、あとはまあ、まあ、サンドイッチ、まあ、みたいな形で、はい、そういう方も対応したりとかで、まあ、ある意味は、9月の、まあ、観光客の周知のあり方の課題をうまく吸い上げてですね、一定の取り組みができたので、はい、その点は、まあ、市民防災室と、まあ、地域の商店街、で、今回も観光協会、はい、もう早段階で、入れてですね、協会もいろいろできる範囲の協会、協力もしてましたし、まあそういうつながりができる流れで今回、まあ、スムーズにいったのかな、というのことで、今感じてますね。
まあ、不発弾処理っていうのも沖縄の長年の戦後処理、まあ、まだまだ課題があるんだなということをそういった方があるたびに実感をするんですけども、県外の方々っていうのは馴染みがなかったりね、するもんですからね。
そうですね。ですから、結構観光客、まあ、外国人観光客もですね、また日本人の観光客も結構皆さんびっくりしてましたね。はい。だからこの国際通りを封鎖した事態が、もうなんでこう面接で封鎖するんだということで、結構、まあ、ネットに載ったりとか、写真を写したりとか、結構外国人観光客含めて、観光客自身がやはりびっくりはしてましたね。はい。
まあ、そういったことがありながら、まあ、日頃の、まあ、防災の、万が一のため、の時の、備えというのを進めていらっしゃると思いますけども、その周知の方法、無線のね、まあ、放送の体制も一番の、
ね、一斉放送ですね。
一斉放送もね、はい、はい、やっていると思うんですけども、なんか具体的な、まあ、最近の取り組みというのは、
そうですね。今ですね、那覇消防局と、中心商店連合会、はい、まあ僕が今、自主防災会の一応会長という形で、はい、今、やはりその、アーケード、はい、が全国的に、まあ火災がちょっと増えてる流れもあるし、 消防も今のこの中心商店街、高瀬島周辺平和で含めて、この火災予防強化に力を入れてですね、ただこれは消防局だけじゃなくて、いや地域の商店街、それとまた行政だよね、浜町中振興課とか、あとは町が案内所ゆっくり使って、実はあの3月1日から春の火災予防運動があって、で、いや、消防局は事前にですね、この春の火災予防運動を、まあ、国際通り、那覇の町はエリアを、職員が、集中して、火災予防を呼びかけると。それと、まあ、町は案内所ゆっくりからも、一斉放送を呼びかけるとか、実は秋の予防、火災予防運動でも同じことをやったんですけども、これも今回3月1日から春の火災予防運動がありますので、そういう形で、まあ結構消防と町側と、うまくその現場レベルで共有しながら、それと今、火災防御訓練、早朝の防御訓練も結構頻繁にやっていてですね、その点今、消防局といい意味でね、連携が、できているような状況でですね。あとは今、平和通りさんを中心にして、まあ、数年前から、なるべく各店舗に消火器設置をしようと。
はい。
で、今、平和通りでも、だいたいもう60本の消火器が設置されてるんですね。ですから、まあ、実際に、2件ぐらい、ぼや騒ぎがあったんですけども、しかし、やはり、店舗の方とか、通行人の方が、連携して、初期消火で抑えて、やはり、それは、もう、この平和通りさんの、商店街を中心にして、こういう火災、消火器の設置をですね、呼びかけた形で、それは、ある意味で良かったな、と。ただ、今後の課題としては、まあ、先ほど言ったように、まあ、飲食店が、結構が増えてるのと、で、この木造住宅密集地に飲食店が増えてるのありますので、今後、やはり、まあ、飲食店の、まあ、組合もですね、今、立ち上げるって方向で、まあ、いろいろ動いていると聞いてますので、今後、や、飲食店店舗の経営者にも、ぜひ、初期消火のために、消火器を設置をですね、一緒にですね、消防局と、連携しながら、やっていきたいなと思っていますね。
今お話を伺ってで、日頃からのそのネットワークをね、しっかりとしたものにしていっているというようで、
そうですね、はい。
安心して訪れることができるかなと思うんですけども。そうですね、はい。
で、やはり今後、まあ、沖縄観光、那覇市の観光もそうなんですけど、はい、まあ、確かに今人結構伸びてるんですけど、やはり観光っていうのは先ほど言ったようにもそろそろ量から、その質の点、ね、転換して、まあ、確かに人数を呼び込むのも確かにいいんですけど、まあ、これ、まあ、観光危機管理、まだ安心、安全につながっていくと思うんですけども、はい、やはり来てよかったなと、まあ、来て安心だったなと。で、何かあっても防いでもらえると。で、それを見せれば、やはり、沖縄の観光の質、また安心安全っていうのがね、やはりその PR ができて、やはりいい意味での真の観光地に、なることができるのかなと。その点はやはり今後那覇が、やはり県都ですので、リーダーシップを取って、やっていただける流れでの、まあ、観光危機管理に関する計画策定なのかなということで、期待はしているような流れですね。
はい、那覇市の観光危機管理計画、私もね、議会で何回か取り上げさせていただいて、まあ、沖縄県がね、先駆けて、
そうですね、
その他にも、まあ、座間味とか、他のところもね、作ったりしてるんですけども、どうも、やはり、県の、危険管理計画でも、空港や港湾の対策で、那覇市にとっても、最重要課題の一つというのは、そこら辺、まあ、入り口が、玄関口がありますから、作らなくてはという提案もさせていただいたんですけども、また逆に、県と被る部分がね、多いと、じゃあ、那覇市で独自で作る意義がどこにあるのかというような議論もありました。で、アグリさんもね、以前から、関心を持ってくださって、先ほども期待をしているというお話を、があったわけなんですけども、具体的に、じゃあ、これから、策定される那覇市の観光危機管理計画、どういったことを、
今後の那覇市の観光危機管理計画っていうのはですね、うん、やはり例えば上からですね、積み、下げるんじゃなくて、はい、やはりこの市民、また観光事業者、うん、また商店街関係者、また行政、消防局含めて、うん、やはり積み重ねのね、議論をしながらですね、うん、その中で、やはり何ができるのか、うん、例えば我々通り会として何ができるのか、うん、市民として何ができるのか、また消防として何ができるかと、はい、そういう積み重ねしながら、やはり観光危機管理計画のですね、まあ、議論しながらですね、で、今、那覇市は、共同の街づくりということで、はい、推進していますので、うん、ある意味でそれが、ある意味でその共同の街づくりの、そのモデルケースになるんじゃないか、という形で、それと、あと一つ、やはり今後、こういう観光危機管理に関しては、はい、我々大人だけじゃなくて、うん、もう子供の時代から、はい、小学校、うん、中学校、ある意味でこういう中で、ね、やはりその観光とか危機管理、防災っていうのは大切なんだよ、というのを、うん、またこういう、教育プランみたいなのをですね、はい、作って、で、これも連動しながら、うん、やることも大切なのかな、ということをすれば、やはりその市民が、我々もそうなんですけども、まず関心を持つと。うん、で、何かあった場合にはすぐ動けると。うん、あとは、消防にもですね、限度がありますので、うん、やはりもう少し消防力の状況をですね、我々市民もですね、うん、考えるのと、うん、で、今、那覇市の救急出動も、うん、もう1万8000回、多分全国でも2位ぐらいですかね、うん、救急出動の多発と、まあ、救急隊員、まあ、増大する計画だと思うんですけども、はい、それでもなかなか足りない
状況。なかなか
足りないですからね。
そういった中でもう、ボトムアップでの、うん、観光危機管理計画を作
ってそうですね、
はい、ということですね。うん、はい、ぜひ、また、元気なね、
そうですね、
元気な那覇市、
うん、はい、そうですね。
のために、また、アグニさんにも頑張っていただきたいと思います。はいはい、またお呼びしますので、
うん、どうもありがとうございます。
はい、本日のゲスト、2回連続でございます。第一牧師公設市場組合の、アグニ友光組合長にお話を伺いました。アグニさん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。